ちは、ポパイウェブのポッドキャスト学び術、始めていきます、今回もポパイウェブライターの内田と
村上ゆずです。村上ゆずで
お送りします。よろしくお願いします。
お願いします。はい、今日は家庭科ね、はい、あ、ごめんなさい。
すごい音が
今日は家庭科。
家庭科
ですね。
ですね。
うん、なんか家庭科ってさ、
はい、
なんかまあなんていうか学校の授業の中だと、うん、サブ的な。
うんうんうん。
1週間に1回。
ああでしたね。僕中学校の時そんなくらいでした。家庭科と技術がなんか科目とかにあってみたいな。
うんうんうんうん、でどなんかしかもさ家庭科と技術からさ、はい、なんか。交互みたいな感じ、なんていうの。
ああ、そんな感じだった。学習みたいな。
そうそう、学習みたいな。
あ、かもしれないですね。
家庭科ってあんまやってくんない感じ。
うんうんうん。基本あの調理実習みたいな。
あ、そうそうそう。まあ、調理実習楽しいけど。
楽しい。
うん。お楽しみだよね、調理実習。
調理実習とあと記憶にあるのは。
お裁縫とか。
お裁縫。
私まあお裁まあマジで裁縫苦手で。
あ、僕もです。
今もミシンよくわかんない。ボビンとか本当意味わかんない。
あ、もうこの手先系苦手です。
全然できない。だからなんかやっぱね、なんかそう、なんかそれこそさ制作、美術系の大学入って制作、うんうんうん、それをなった時にも改めて思ったけど、
はい、
動かないね、うまく手が。うん、だから。やっぱ、うん、あのお裁縫とかはさ、
はいはい、
なんか練習とかでさ、こうなんていうの、
ありますね、
等間隔に縫うみたいな、
あるあるある、
全然そういうのもできなかった。
でもそれで言うとなんか結構家庭科って技術ですよね。
あ、そうか、確かに家庭科は技術。
結構技術だなと思って今思うと、う
ん、確かにな
んか裁縫と料理メインだからだったと思うんですけど、
うん、あ、確かに。
そうすると結構技術ですね。
うん、確かに。
でも今のなんかアーティストの人もそれ聞いても思ったんですけど、こう今のアーティストの人も大変ですね。なんかその絵を描くだけじゃないから。
あ、そうだから絵を描くのが逆に上手い人は、うん、結局その絵を捨てるか、
うん、
絵を捨てて、うん、なんていうの。うまかった。すごい絵とか上手に描けるけど、うん、絵を捨てて、なんか、なんていうの、コンセプチュアルの方向に行ったりとかしてる人か、
うんうんうん、
その技術を向上させる方にずっといる人かみたいな感じが、
うんうんうん、
の、まあ別に二極化してるわけじゃないけど、うん、一応なんかそういう曲っていうか、グラデーションはあるなっていう。
ありますよね。
そうする。
わかりますわかります。なんか。なんか草間彌生とかが若い頃めっちゃ日本画とかうまいのにパフォーマンスアートやってるみたいなのって、
うん、捨てたんだよ。
捨てたんだって、うん、
その時捨てたんだ、うん、で今日は
ちょっと横道にそれてしまいました。
横道それました、はい、けど、まあ、その家庭科的なるものの一つとしての、
うんうんうんうん、
あのケアっていうのがまああるのかなって話で、
うんうん、
でまあケアで最近すごい、うん、なんかケア関連の本とかたくさん出てるけど、うん、なんか私それでケアみたいなものもなんかなんて言うんだろう、フェミニズムとかやってるとちょっと近くにあるキーワードだったりとかするから気になってたんだけど、なんかケアに関する本多すぎて、うんうん、あとケアっていう言葉広みたいな。
広いっすね、
うん、
めっちゃ広いっすね。
そうで、なんかあんまりこうどこから手つけていいか分かんなかった時に、
うんうんうん、
ちょっとこの本をちょっと、今日はですね、平山亮さんの介護する息子たち、はい、男性性の資格とケアのジェンダー分析っていう本なんですけど、はい、軽装書房さんから出てるやつで、なんかこれちょっと別のなんか別のっていうか、なんか読書会をネット、うん、まあ知り合いの研究者の方たちと一緒にやってるのがあって、そこでこの本を読みましょうみたいになって読んで、はい、結構面白くて、
いや面白かったです
ね。
いや、すごい面白かった
ね。すごい面白かった。
すごい面白かった。なんか最初、
うん、楽しく読んじゃった。
楽しく読みました。結構、
うん、
そうですよ。なんかこうまあ自分だったら手に取ってないなと思って、
うん、
このタイトルの長さとちょっとこう硬そうな、
ね、うんうん、この硬そうなブックカバーね。
ブックカバー
でもさ、内容は意外と優しいなって思った、
うんうんうんうん、
そんなにめちゃくちゃ ガチガチでもないくて、うん、割と軽やかに読めるなみたいな気はして、うん、なんかそのなんていうんだろう、やっぱ研究者の人たちと読んでると、はい、なんかそのこの研究手法はどうなのかとか、そういう話になったりとかもするんですよ。
なるほど。
そういう読み方になったりすることがあったりとか、なんかここはもうちょっと議論されるべきではとか、うん、なんかそういう話になったりするんですけど、うんうん
う
ん
う
ん、
ちょっとこうプレイヤーとしての
見方みたいになってくる。あ、そうそうそうそう、どっちかというと、うん、本当に自分がそのこの研究のなんかこうなんて言うんだろうな、位置づけとか是非みたいなものとかについて話したりとかすることがあるんですけど、うんうんうん、なんかもうちょっと素直にここで書かれてる内容の話とかするんだったら、うん、学び術かなという。
ありがとうございます
なんかあとまああれですね、内田君が介護の仕事に関わってたっていうこともあるかなと思って、ね、
自分の母親が、うんうん、重度障害者の向けの施設で、父親がケアマネジメントの仕事をしてて、だからもう介護一家みたいな、うんうん、介護職業の。
そうなんですよ。でもこれはさ、この本はさ、その職業としての介護じゃなくてさ、
う
ん、
そうですね、
そう、家族が自分の親をどう介護、うんうん、まあ息子がその自分の親をどう介護するかみたいなことにこうフォーカスしている本なんですけど、うんうんうん、どうですか、どうでしたか。
僕はなんかそのこの中でもそのまあ、このタイトルにある介護する息子って言った時にまずあんまり思い浮かばなかったというか、その例えばヤングケアラーって言葉だったら、あ、聞いたことあるなって思うんですけど、なんか息子ってなった時に、え、息子っていうまずそこが浮かんできちゃうというか、でそれで読み進めてった時に自分の中に介護イコールそういう女性的な役割みたいな固定観念がもう植え付けられてることにまず、うんうん、あ、確かにっていうふうに思って、うんうん、っていうのと、あとやっぱりそのまあ親からも結構現場の話みたいに聞くんですけど、うん、やっぱりこうすごい共感する部分多いというか、これも結構そのさっきその研究の仕方みたいなのあったと思うんですけど、うんうんうん、それってなんか実際にその個々の事例を大事にして話を聞いたりしていて、そうするとやっぱりそのケアマネジメントの仕事とかもやっぱりその個々の事例でしかないから、もう全くその前例が適用できないみたいな問題があるらしく、だからすごくこうなんか共感しながら読むのと、あと自分もまあ息子ではあるから、うんうん、なんかそっちの意味でもなんか共感しながら、共感というかまあ勉強になるというか、うん、思いましたね。でもなんか、うん、あんまり自分のその、まあ、この本の中でも言われてるような男の人のにとってのなんかこう固定観念とか生きづらさみたいなのって、うん、あんまり自分でそうやって本で読むことがなかったんで、
うんうんうん、
なんかむしろちょっと楽になるというか、こういうふうに世の中って追い込んでんだよって教えてくれるような感じがして、
うんうんうん、
なんかこれ多分本当にみんな読んだ方がいいとちょっと思いました。
なんか、いや、そうそう、なんか、うん、そのまあ、フェミニズム、私がかなんかやってたりその書いたりとかしてた領域とは女性学って言われて、うんうんうん、その男性学みたいなものが一応そのなんて派生としてやっぱあって、うんうんうん、でそのなんかこの本の中だと最後の方ですごいなんか批判的に書かれてる、男性学だとなんか男性の生きづらさみたいなことをテーマにしたなんか研究みたいなのっていっぱいあるんだけれども、うん、なんかそれって結局、うん、そのなんて言うんだろうな、女性もこんぐらい辛い、うん、男性も同じぐらい辛いみたいな感じの風に語られてきた男性学っていうなんか研究があるんだけれども、うんうんうん、それ別に同じように辛いわけじゃないよねっていうことが、このその介護する息子たちってその介護の話のが終わった後にその話が出てきて、そうそうそうそう、なんかそれすごいなんか結構なんて言うんだろう、納得度が高い男性学の本だなっていうふうにはちょっと思って、
なんか
そうそうそう、でもその男性が男性なりの大変さとか困難さとか があるっていうことにもちゃんと近づいてる気もするから、うんうん、なんか すごくそこはなんかいいなって思った本で、なんかそうそうで、内容としてはあれですね、なんかなんて言うんだろう、あ、そうそう、息子介護、息子が親を介護するっていうことが、まあ、そもそもすごく増えてるんだよっていうね、まず話、そのそれこそ今内田くんが言ったみたいに、その女性の仕事だっていうふうにこう思われがちであった通り、実際に多分そうだったんだけれども、今別にもう必ずしもそうではないようになっていますよみたいな、まあ、こと、
うんうん、
でもその息子が介護するっていう時にどうしてもなんかいろんなこう問題がまあ出てきたりとか、うん、逆に息子だからこそなんかこうできる、なんで息子という存在に特徴的な介護の仕方みたいな話とかも出てくるし、うん、あとも息子が介護するっていうことの中で、うん、あの老いた母親に手を挙げてしまう息子っていうのがこう出てきたりとかもして、まあ、それはどうしてもそのなんて言うんだろう、どうしても男性の介護者がその女性の非介護者、まあ、母親にそのまあドメスティックバイオレンスっていうかになってしまうケースみたいなものがその多いっていうのがこう統計上ありますよみたいな、でそれはどうしてなんだろうっていうような、まあ、こととかが書いてあるような感じとか、まあ、あとはそのさっき言ってたやつだと、実際に、親を介護している息子という人たちが、うん、その自分はこういうふうに考えて、ここがなんか自分がやるべきことだと思ってるからこういうふうにやってますとかみたいな話をしているっていうような感じ、
うん、そうですね
ですよね、
そうですね、うん、なんか結構そのなんか介護体験を語るあの三章とかですね、
うんうんうん、
なんかこう興味深かったですね、なんか
やっぱ
あのそもそもその、まあ、中年男性で高齢の親を介護してるみたいなケースってそもそもがちょっとまあ、
うんうん、
なんていうんだ、通年世の中のそう通年的にはちょっと異例なことと思われてる、
うんうんうんうん、
まあ、役割をしている人たちに聞いてみても、その人たちはその世の中の通念をどうにか当てはめて理由をつけてやってるからこそむしろ逆説的になんかこうねじれてるよみたいなのがなんか結構面白かったですね、そういう視点というか、
どこだっけ、
なんか最後の方にこの章の最後の方に書いてあったんですよね、
うん、ここは男がやるべきだからみたいなこととか言うんだよね、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、そう、
なんか
そう、
うん、
ご法制でしたっけ、なんか、
うんうんうんうん、
今までやってもらったから
ご修正かな、
修正
かな、あの相互に、
あ、そうですそうです、ご修正、
相互の語、あの相互の語に報酬の週かな、ご修正じゃない、
ご修正、
一応確認しようなんか、
はい、
ご修正、
ご修正、
うん、
そう、ご修正とか、
うん、
でそのだから育ててもらうまでにいろいろやってもらったからやってるんだっていう、
うん、
その理由付けの男らしさみたいなのが、うん、確かになと思って
そうだよね、
うんうんうん、なんかこれでもなかなかやっぱり自分では気づかないところというか、
あ、ご修正、
やっぱりご修正の無意識感のご修正あるなみたいな、そんななんかなんて言うんだろう、本当はそんな風に理由付けしなくていいのに、
ね、そうだよね、うん、そうそう、なんかなんて言うんだろう、理由付けが巧みっていうのかな、
うんうんうん、
巧みといえばいい聞こえ方かもしれないけど、うん、理由が必要だっていう感じがすごいするんだよね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
説明したいっていうか、うん、なんかそのために、うん、そう社会的な男性の役割とか、うんうん、息子の役割とかみたいなのを引っ張り出してる傾向があるよね、
う
ん、みたいな、
そうですよね、
そうそうそう、感じのことが指摘されて、
そうそう、でなんかその自分には女兄弟がいるけど、うん、その その兄弟は、まあ、結婚しててあっちの家族の世話で忙しいからやってるんだみたいな、なんかねじれたなんか理由みたいなのが出てきて、でも確かにこういう意識だろうなっていう、
そうそう、だから家制度だよね、
うんうんうん、
そこは
そうですね、
その嫁いだからそっちの家のみたいなこととかは、うん、すごい、うん、
あ、制度的配置、
うん、あ、制度的配置ね、力が必要とかいう話も出て
きた、そう、力が必要、そうそうそうそう、
介護は力が必要だから男性がやるべきという
、そうなんですよね、それ言うありましたね、
ね、
でもなんかこう、その最近そのちょっとずれちゃうんですけど、うん、介護される側で、
うんうん、
なんかよくこう、なんか深夜とかにテレビ、うん、つけっぱなしにしてると、うんうん、こう介護される側の人たちもなんかこう脱毛しましょうみたいな、医療、あ、介護脱毛しましょうみたいなのを最近ちょっと言われてるんですけど、
え、うん、夜に
夜とかテレビとかで
そうなんだ、
なんかテレビでも言われてるし、ネットとかでも多分そういう介護脱毛みたいな、
うん、あ、そのなんて言うんだろう、まあ、だから その下のお世話をされる時に迷惑をかけないための脱毛ってこと、
うん、脱毛みたいなのを言われてて、でこれ本当にそうなのみたいにして、
うん、
あの聞くんですけど、そういう親とかが、うん、その介護の現場で働いてるんで、うん、いや実際する側からしたら、うん、そのそれよりも痩せてた方が嬉しいみたいな、うん、確かになと思ってなんかそこ頑張るんだったらちょっと体重減らしといてほしいみたいな、
なるほどね、
ベッド移動とかそういうのってあるからトイレさせるのも痩せてた方がさせやすい、
なるほどね、
そうそうそう、
あ、そっか、
そう、その産業としてのちょっとやっぱりこういろいろ出てくるよなと思って、そういうのって、でもなんかこれでそうやって思ったのはやっぱりそういうケースバイケースというか、
うんうん、
そのあくまでその視点をすごい大事にしてましたね、この本は。なんか、
ああ、そうかもしれない、
なんか、うんうん、こう構造自体もそうなんだけど、うんうんうん、そもそもはそのケアっていうのが個人個人の間で行われてることだからっていうのを、
うん、ケアっていう何かこう特定のこれをしたらケアだよっていうのがあるんじゃなくて、ケアされる人とする人の間にケアっていうものがこうで立ち上がるみたいな、なんかそういう話でしたよね。
そうですね、なんかそれはすごいこうしっくりきて、あとなんかこう、あれだ、感覚的労働、
あ、そうそうそうそう、
これがすごいなんか当たり前、今考えたら当たり前のことなんだけど、
うんうんうん、
結構これ読んだ時に目から鱗っていうか、確かにその例えばこの本で言われてたのは、あのケアって言った時にまあなんか料理を作ってあげるとか、あとまあ買い出し行ってあげるとかで、まあその親から子供へとかもそうだし、介護者と非介護者の関係もそうなんだけど、実はそこじゃなくて、だけじゃなくて、なんかそのあの人の栄養状態ってこうだからこうしとこうとか、うん、冷蔵庫の中ってこうなってるからこうしとこうみたいな、その目に見えない、
うんうん、
数値化できない労働みたいな、
あのこの子供は人参嫌いだけど、うん、食べさせた方がいいからこれを多分まずなんかこう気づかないように混ぜるために、
うんうんうん、
なんかその味付けをとかみたいな段取り、そういうなんかこうなんていうの、超本当にこう 感覚的な、
うんうんうんうん、
その実際の実践の前の、
うん、
その配慮みたいな、
うんうんうん、
ね、そうそうそう、それをそのなんていうんだろう、ケアをやる人は常に、うん、その相手のため相手との間にそれをずっと常にやっているみたいな感じのね、うんうんうん、話が。
でそうなんですよね。
そうで、それがなんかこう、まあ、ジェンダーの話に行くと、
うん、
その、まあ、女性がそれをこう基本的にはすごいやってて、
うん、
男性はその感覚的活動の、
うん、
そのお膳部分っていうのが割とこう、うんうんうん、だってそこをやんなきゃいけないことに気づいてなかったりとかするから、うん、それをなんかその感覚的活動部分は女性がそこまでやって、
うん、
最後の実践の部分を男性にお願いしますみたいな感じになってる事例が結構ありますみたいな感じのね、うん、話があったりとか、
ね、そうですよね、
してて、
なんか、あ、なんかこれを読んですごい納得したのは、
うん、
やっぱそういうなんかそれこそテレビ見てて、うん、よくこう 男 VS 女みたいな、うんうんうん、あるじゃないですか。
あるあるあるある。
なんか夫に物申すみたいな、
うんうん
う
ん、
ああいうの結構今でも人気コンテンツというか、でもその中でどの番組でも大体言われてるのが、なんかちょっと手伝って気になってるみたいな、
あるあるある、
その言ってるやつ、うん、あれってでもその感覚の部分、その、
うんうんうん、
を男の人が担えてないっていうことなのかなってすごく思って、
うんうんうんうん、
だから多分男の人側的にはきっと掃除手伝ってあげるよとか、うん、もうその言葉自体が変だけど
やるよ
そうそうそうとか、まあ、料理するよとかって言っても、うんうんうん、なんかここまでの道のりはやってないじゃん、
前段階の、ね、
そうそうそう、多分それがもうその意識の差がすごい生まれてるのが、うんうんうんうん、その夫婦間でもこういうのってあるんだろうなってすごく思って、
うんうんうんね、そうそう、その夫婦間もあるだろうし、うん、その親子間もあるだろうし、うんうんうん、介護するされるの時も、うん、もちろんそれもあるだろうし、うん、なんかだからそのなんていうの、息子介護の場合は、うん、その介護される母親が逆に感覚的活動してる場合があるみたいな感じのことも、
すごい恐ろしいですよね、
そうそう指摘とかもあって、うん、息子が自分を介護しやすいように、うんうんうん、でも脱毛もその一環なのかな、
そうだと思います、
そうだよね、
そうです、でそのなんか、うん、その感覚的活動、
うん、活動って書いてあ
るにつけ込んだビジネス、
うん、
そうなんだろうなと思って
本当そうだわ、感覚的活動につけ込んださ、しかもさ、なんていうの、結構さ脱毛って痛いからさ普通に、
そうですよね、めっちゃ痛いですよね、
うん、なんかなんていうの、それってでもなんていうの、女性が美容的にそういうことするのとまたちょっとさ、なんか必要度合いがさ、
うんうんうん、
違う気がするじゃない、なんかやった方がなんていうの、子供思いみたいな、
うんうん、そうなんですよね、
悪質だよね、
そうそうそう、思いやりみたいなところに訴えかけてくるみたいな、
うん、なんかでもさ、どっかにさ男性が、男性は男性で別になんか男性のその感覚的活動別にないこともそんなに悪くないみたいなこと書いてあったとこあったよね、
ありました、
そこすごい気になったの、どこだったっけな、
あどこだっけな、
あ常に寄り添うのが良いケアなのか、
そうだ89ページの
うんうん、うん、
そうだ、
そうそう、息子によるケアっていうものは、うん、そのだからなんていうの、感覚的その活動みたいなものとかを、うんうん、はがなかったりとかで、かつなんかこう自分はここを担当しますみたいな、
うんうんうん、
でなんかこうちょこちょこやるみたいな感じの、うんうんうん、あの息子のそのケアっていうもの、介護っていうのはそういう風な形になりがちだけど、うん、なりがちであるみたいな感じのことが結構指摘されるんだけど、
うんうん、
それって別に言うほど悪くないよっていうことが書いてあって、うん、
そうなんですよ ね、
あそうだ、それは、
うん、なんかこう
親を常に寄り添うっていうのがこう女性らしい介護の仕方、
うん、
ケアの仕方って考えられてるけど、
うん、
別にそのなんて言うんだろう、まあ、そうすると親のその介護される側がなんかなんて常にケアされる状態になっちゃう、その介護される側、親とかがなってしまうから、それはそれでその主体性を、親の主体性を欠いてしまうみたいなことだったりとかってなってされてて、面白かったよね、
ここ面白いですね、やっぱこういうなんか転換みたいなのがなんか読んでて、なんかこうちょっと俯瞰してみるとゾクゾクするというか、あなるほどみたいな、こっちの見方もあるんだっていう、
そうそう、うん、ケアされる側がついこう、劣った存在に、ずっとケアされてるとそういう風になってきちゃう、
うん、
けどそのなんて言うんだろう、時々できることはその本人に任せて、
うん、
で時々ここだけやるよっていう風にやる、そのケアの仕方が逆にその自立性をなんかこう、
うん、
持たせることもできるみたいなね、なんかそんな感じのことだった気がするけど、
いやでも本当にこれはそうだと思います、なんかあのあんま具体で言っちゃったらあれかもしれないけど親から聞くとやっぱりその、うん、なんかその母親結構その重度障害者施設に働いた後、そのヘルパーみたいな感じでいろんなお家に行って、たまに今でも行くんですけど、なんかやっぱりこう献身的にやりすぎると、もうその自分の中の こうしてほしいがもうどんどんどんどん
膨
らんでっちゃうっていうのがもうほとんどのお家で起こるみたいな、やっぱり。
へー、
だからやっぱこれこの本もその介護って言った時に途中で多分ちらっとどっかで出てきたと思うんですけど、うんうん、なんかあのなんだっけデイサービスとか、うんうん、あとこうあの介護施設に預けるみたいな、
うんうん、
あの選択肢が多分出て、なんかそこにしな、なんでしないのかみたいな質問を投げかけてる場所があって、なんかだから結構
悪いからみたいな感じ。
そうそうそう、でも
なんか申し訳ないみたいな感じ。
そうなんですよね、その気持ちがやっぱりあるんだなと思って、なんか僕的にはその2人とも両親働いてたから、もうダメになったらすぐ送っちゃうみたいな。もうプロにお任せした方がいいっていうのも、まあなんか選択肢の一個として
あるけど、うんうん、全然その方がいいんじゃないかって思っちゃってた、うん、私は
思いますよね、うん、やっぱなんか、まあでも金銭的な部分もあるとは思うけど、
そうそうそう、あとまあなんて言うんだろう、レベルも多分あるんだろうなとは思うよね、うんうんうん、そのなんか実際確かにその施設でのさ、うん、なんかそういう事件みたいなものもないわけじゃ確かにないことは知っているから私たちは、うん、そうですね、だから確かになんか親をそんなところに預けられない、
うん、
と思う人がいるのも、まあ、もちろん
分かります、
うん、
しかもなんか結構アルツハイマーとかになると、うん、平気でこう暴言言っちゃうみたいなのがあって、う
ん
う
ん
う
ん、なんか暴力とか出ちゃう人とかもいるっていう、
やっぱそういうの見るとやっぱり家で自分が抱え込まなきゃって思う、
うんうん
う
ん、
あの子供っていうのはやっぱいるらしく、だからなんかそのなんていうの、あ、例えばでもこの介護って言っても、うん、あのこれ結構その高齢者との介護っていう感じで見れますけど、
はいはいはい
はい、なんか中には多分その精神病、
うんうんうん、
精神のこう障害を患ってたり、うんうんうん、あとなんか
精神疾患とか、
疾患とかの、 あの人とかも、うん、を親に持ってたりとかっていう子供のパターンもあるだろうなと思って、
確かに確かに、
なんかそうするとそれこそあの数値化できないというか、例えばこう車、親が車椅子に乗ることになったってなったら、あの一緒に外に出てあげるとか、あとまあなんていうか解除する時の動作で、
うんうん、
その今解除してるとか介護してるっていうのが分かりやすいけど、
うんうん、その精神障害がない人だったら、
うん、ない人だったら、うん、でもそういう精神的に、うん、ダメージを食らってる人に対して、
うん、
こう日々なんかそのケアとかサポートしていくってなったら、うん、全然目に見えないというか、
うん、
なんかそれこそ辛いなと思って、
うん、
なんかそういう時になんかまあやっぱりなんか、まあ、これ読んでてもその思ったんですけど、その間の人たち、例えば病院だったら、うん、もうお薬を処方する時点でこの家族関係とか分かるし、
うん、
なんかこうそこがどうにかできないのかなとか、
はいはいはい、
ちょっとなんかもどかしい気持ちで本を読んでました、ね、うん、そんなの想像しながら
確かになんかその、うん、この本だとさ、その介護する、
うん、
そのまあ息子と親の結構1対1の関係で、うんうんうん、その間に誰かが入ってくるっていうのはそんなにこう想定されてないような感じの、うん、まあ書き方だったから、うん、どのように他者を頼るのかみたいなところはそんなには書かれてないです、
うんうん、
なんかセルフヘルプグループみたいな、
うんうんうん、
そのなんていうの、医者とかではなくて、うん、同じ立場にある男性同士のなんかグループみたいなので、
うん、
その自分たちの悩みを共有し合って、
うん、
なんか支え合おうみたいな、うん、そういうグループでの実践はありますよみたいなことだったけど、
うん、
確かにそのなんていうんだろうね、なんかその難しいよね、そのなんて言うんだろう、 それぞれのケースで、
うん、なんか
疾患があるなし、
うん、
あ、そうで、なんか今日その学び術で言うと、うん、そう、一応美術作品の話
確
そうそうそう忘れてたけど、あの織本辰巳っていう人の、
はい、
アートママっていう、うん、あの作品のシリーズがあって、それが一応、
うん、
あのまさに介護する息子である、
うんうん
うん、アーティストの作品、
うん、
でその織本さんとかの、そのお母さ
ん
は、
うんうん
うん、 70歳ぐらいからに、うん、その、まあ、織本さんのお父さんが亡くなって、うん、で、それで、軽いアルツハイマーと、それによるうつ病なのかな、が、こう、併発している状態。で、かつ、薬を日々飲んでることによって、うん、耳が半、なんかもうほとんど片方聞こえないみたいな感じになっている。で、その人を、こう、介護しているっていうのが、こう、織本さんの生活として、95年ぐらいから始まって、で、2017年にお母さんが亡くなるまでなんで、だから、ま、95年から2017年だから、20年以上、介護、
いや長い
続いてて、でだからでもその間、まあそのアルツハイマーとうつが入ってるから、それってやっぱ確かにその、まあ、疾患がある、精神疾患がある状態だったりとかもすると思うから、もうマジでそのケースでしかありえないような体験とかも多分あるんだと思うんだけれども、なんかその経験がでもなんか家の中に、なんかその織本さんの作品の中でなんか家の中にウサギを一回放って、なんかそのお母さんがいる、でそうするとなんか最初うわってもちろんその介護される側のお母さんはなる、はってなるけど、でも恐る恐るなんか途中からウサギをこう撫で始めたりとかして、でなんかこうコミュニケーションをこう取ろうとするみたいな、でっていうこととかがちょっとずつ全部リハビリになってるということに織本さんが気づくみたいな、でそのパッケージ、そういうこうなんかこうイベント、そういうなんか、なんかを起こすそういうイベントみたいなのをに興味を持った秋田市の、あの介護施設があって、グループホームがあって、そこでまたなんていうの、お年寄り、たくさんのお年寄りがそれをやるみたいな、こういう感じのことがそのイベントとしてあったらしくて、なんかなんていうの、一人の経験、一人に対する介護の経験が、さっきケースバイケースみたいな話をしたけど、逆に一人に対する介護、まあ、その場合はアートなんだけど、アートの経験がなんていうんだろう、ちょっと広い、そのちょっとこう大人数の介護が必要な人たちをのリハビリに効くみたいな感じのこともあるっていうようなことがその織本さんの作品の中ではあったようで、それは結構なんかその、まあ、そのこの本だと、まあ、比較的その個々のケースにこう、フォーカスしてたのが、まあ、その介護する息子たちって本の中で割と語られてたけど、なんか逆パターンもそのアートの場合はあるのかもとか思って、結構面白いなと。
いや本当そうですね、ああなるほど、その、それ介護施設の中でそういうなんか作品というか、
なんかまあワークショップみたいなことだと思うんだけれども、その参加型のみんなでなんかこう作るっていうよりは、多分なんか状況に巻き込まれる型の感じの多分作品だと思うんだけど、いや作ってて、なんかもうその、もうそういう、なんだろう、その織本さん自身は日常生活、そう、介護がある日常生活の中で常にこう、もう、ある時期からずっと制作しているから、そのもう、介護自体が制作であるみたいな感じのこう位置づけでやってる人で、で、それは、その、信頼関係がやっぱりある、コミュニケーションを取れる、信頼関係があるママ、アートママ、そのお母さんとの一対一の関係の中でやってることが、なんか、ちょっとこう、広がるっていうか、なんか、逆パターンあるんだみたいな。
いや、本当ですね。なんか、この本を読んでいると、まあ確かに、本当にまあケースバイケースでしかないから、もうなんか、どんどんこう、その、介護する子供と、親とでもうどんどんどんどんこもっていっちゃうような、まあ問題がやっぱ山積みだからこもっていっちゃうようなイメージになるけれど、なんかそういうなんかちょっと希望が持てるというか、
そうね、なんかだからなんて言うんだろう、まあそれはもうちょっとなんて言うんだろうな、そのかなり得意な例でもあるっぽくて、その秋田市のその病院とか介護福祉施設の、それはなんか穂積さんっていう 市長の親戚だったかな、秋田市の市長の親戚だったか、はい、弟だったかなんだかなんだけど、はい、その人がアートコレクターなの、その介護施設を経営してる人が、でだからそれで織本さんに、はい、要はアートパフォーマンス兼介護みたいな、介護イベントみたいなのを頼んで、で自分の介護服なんかグループホームでお年寄り向けにやったみたいな事例だから、多分すごい得意な例だと思うんだけど、
得意中の得意かもしれないけどすごいですね、それ
。コミッションワークとしてのパフォーマンス介護アートみたいなことなんだろうね。だからまあなんかそれすごいなと思って、う
ん、でもなんか介護施設とかとこうアート、
うんうん、
まあアートにもいろいろあるけど、うん、なんかそういうのってちょっと相性いいんじゃないかなっていうのは思ってました、うんうんうん、なんかこの間そのドキュメンタリー番組を見てたらそのNHK のめっちゃ見ててNHK ばっかりなんですけどNHK のフロンティアっていうドキュメンタリー番組で、なんかその音楽の根源を探求するみたいなドキュメンタリーで、
音楽の根源を探求する、
人間に音楽は必要、なぜ必要なのかみたいな、
あ、別に介護番組とか、
介護番組とかじゃないですよ。でもその例に出てきたのが、もうアルツハイマー、若年性アルツハイマーを患ったおじいさん、アメリカの話なんですけど、そのおじいさんが出てきて、でもその音楽をなんかそのビートルズの曲を弾いてる時だけ全部思い出せるみたいな、
へーすごい
言ってて、でそういうなんか昔音楽ずっと好きでやってたようなアルツハイマー患ったおじいさんたちとかと一緒に今2人でなんかバンドやってるんだみたいな言ってて、でその2人が、まあ、番組の最後の方なんですけど、その介護施設であのステージの上に立って、うん、でもみんなおじいちゃんおばあちゃんたちもステージに座っ、うん、あステージっていうか客席に座ってて、うん、もうみんなぼーっとしちゃってるんですよ、うん、もう目がもううつろというか、うん、もう心ここにあらずというか、うん、そういう感じで、うん、でもなんかビートルズの曲を演奏し始めたら、うん、おじいさんおばあさんたちも立ち上がって踊り始めるみたいなのがあって、なんかこうその耳から入る情報はその脳のどっかを刺激するらしく、うん、なんかこうそのもう意識下に無意識下のなんかこうなんていうの、体を動かす働き、神経に伝達するらしいという、
へそういうなんか、あ、そういうフロンティアだ、
フロンティアだ、
面白いね
そうなんですよ、まあ、なんかそういう例が何個も何個も出てくるみたいな番組だったんですけど、あ、なんかあとはまあアフリカの奥地で音を探求するみたいなやってて、うんうんうん、でもなんかそれすごい面白くて、
うん、でも自分が介護服施設とか入ったらさ、うん、サイファーとかやりたいよね。
でも今ディスコやってるらしいですよ。
あ、そうなの。それだからビートメイクとかやってるみたい。老人ホームで。だってフィンガーなんだっけ、フィンガーパッドっていうの。
サンプラーみたいなやつ。
サンプラーみたいなやつ。あれでドゥンドゥンみたいな。
いいですよね。
あれだったらさ、うん、お年寄りでもさ、ドラムセットはできないけど。うん、できるじゃん。
絶対楽しい。
絶対できるし、でそれに合わせてなんか韻とかを踏むとかさ、うん、なんか脳に良さそうじゃん。
確かに。
ラップするの絶対、うん、なんかすごいいいと思う。うんうんうんうん、だからなんかそのなんていうの、高齢者向けの介護福祉施設でのアクティビティとしてのサイファーみたいなのって、うん、すごいいいんじゃないかな。
あ、確かに。
あんのかな、もう。もしかして何か な, かなでもなんか、うん、なんかちょっとこうお年を召した方向けの、
うんうんうん、
ラップ講座みたいなのはあるらしいね、うん、そのなんていうの、公民館とかで、
あ、そうなんですね、うん、
聞いたことある、
だいぶいいですねそれ、
うん、でもそういうのに入ってて、うん、でなんかそれを続けたいみたいな感じに、うんうんうん、公民館でそういうの通って行ったらちょっといいよね、
いや、すごくいいと思います。うん、なんかもうだってその今も介護施設にいるお年寄りとかは、うん、もう松田聖子とかも全然、うん、歌ったりするらしいし、世代的に
確かにね、そりゃそうだよね。そうそう、だから別にさ、私たちが、うん、その年になった時、うん、だから私たち例えばちょっと上とかだったらさ、うん、みんなでさ多分。あのスチャサラパーとか
ありますよ、ね、なんか全然ありえます、
あるよね、スチャサラパ をみんなのさなんか普通になんかブギーバックとかのイントロかかったらみんなが急に立ち上がるとかさあるよね。
ありますよ。すごいことになりますよ。
そうあるよね全然。だってしかもさスチャダラパーが実際にもうさ結構年齢いってる
よね。そうですよね。そうですよ。だいぶ先輩ですもん。
そうだいぶ先輩。日本語ラップが出てきても結構時間経ってるわけだからさ、
うん、いやそうですね。
だからやっぱリアリティがあると思うんだよね。
ありますよ。ありますあります。スチャダラパー流れる日来ます、
ね、あるよね。
なんかアートというか、
うんうんうん、まあ、広い意味での芸術、
広い意味での芸術みたいなのを実践する場として、なんかすごく、なんか介護の場ってなんか何かできるんじゃないかなっていう気はすごくしているし、なんかそういう取り組みがなんかもっと増えたらきっと面白いだろうなっていうのをちょっと投げやりですけどすごく思ってて、
あでも確かに逆に私たちが知らないだけの可能性もあるよね、うん、そのなんか介護福祉施設のことって、
あそれもありますね。
そうそう全然正直知らないし、うん、あとだからまあなんてそれこそその自分の親目の前の親のことしか逆に考えられなくなった時に、うん、そのこの施設がいい悪いみたいな選び方みたいなのって、うんうんうん、本当多分その タイミングになって、
確かにな
んかこう口コミとかさ、うん、でしか選べなかったりとか、うん、今その本当にその緊急性がある場合とかだったら、うんうんうん、もうなんだろう自分も仕事で精一杯で親を見れないとか、うん、でも親に誰かのサポートが必要みたいになった時に、うん、そんななんかそのアクティビティがどうとか、うん、多分言ってられなくなっちゃうじゃん。
いや本当そうですね。
そうアートがどうとかね、多分言ってられなくなっちゃうけど、うん、でもなんか普段から私たちがもう少しその自分の老後も含めて、
うん、
で親がなんかこうなるべく自分の楽しい生を全うできるようにするっていうこと考えたら、うん、もうちょっと私たちがそこあそこで何が行われているかとか、
うんうんうん、
どういう生の全うの仕方がいいのかとか、うん、まあ、そして私たちが親とどうコミュニケーションを取るのがいい、うんうんうん、いい生の全うの仕方なのかみたいなことを考える、うんうん、その必要があるのかもって。
確かに本当そうです。なんかそこ、うん、そこの部分が結構、うん、その考え自分の在り方含めそういう、まあ、親だったり、まあ、他者の可能性もあるけどそこの辺を考えてあげるみたいなのが結構ケアなのかもしれないし、
うん、あ確かにそうするとロングスパンの
ロングスパンの
パンの感覚的活動としての、
そうそうそう、
うん、介護っていうのは、うん、そうまあ何かだから何なら今始まってるみたいな、
もう始まって実は何、うん、かその意識を向けてあげることが何、うん、か何て言うんだろう、本当の意味でこう例えばその男らしさって自立と言われているけど、うんうん、まあ本当の意味でのちょっとした自立みたいな部分につながるのかなと思って、
うん、あそうかも、
うん
うん、あと自分のケアにもなるのかも。
そうですね、
うん、自分も結局すごい大変になってアップアップで、
うんうんうんうん、
そのね自分の親をなんかこう預けるみたいなか、うん、その判断をするよりもその自信を持ってその決断できた方が多分いいだろうし、
うんうんうん、
で自分のその選択としてそういうことをすること、うんうんうん、時になった時もきっとその経験が生きたりとかすることもあるだろうから、
うん
うん、なんかなんて言うんだろうね、頼るその依存先をこう増やすみたいなのがその、まあ、うんうんうん、なんて言うのかな、その自立みたいな感じのことっていうふうに言われてたりとかはするんだけれども、うん、そのいい依存先、なるべく自分がそのなんていうのかな、納得できる依存先みたいなものをなんかこう選べる、
確かに
うちに選ぶ。
いや本当ですね。やっぱ昔それこそ昔だったらそのもうなんかその制度の役割とか、うんうん、あとまあこう各家族じゃないし、うんうんうん、近所のコミュニティもあるしってなると全然まあ違う。それこそなんか昔はなんだ、うん、なんかその男の人が家の中でやらない分こう介護するのがそういう役割だったみたいな話もちょっと入ってたし、なんかそういうふうになり立ってきたものが今こう急に社会がやっぱ変わってるから、なんかそれにちゃんと 対応していけるように、
うん、
なんか依存先増やすっていうのを、まあなんか2000万貯めとくよりかは、
確かにな
んかそれをまず考えた方がいいなって、
そうだね、
むやみに貯めるよりは、
2000万の話も結構低くけどさ、
今3000万って言われ
たの、そうそうそう、やっぱ低いよね、その
低
い、その数字低けど、うん、うん、現実的に考えられることは、うん、まず結果、うん、介護のことを知る。うん、ことからなのかもしれない ね、
そ、
のそこで働いて、そのまあ現場で働いてる人たちにはもちろんリスペクトする し、うん、するしてるというか持ってるけど、うん、なんかそれを全然知らないブラックボックスみたいに 思っちゃってるっていうか、自分の感覚からするとなんかケースバイケースのブラックボックスみたいな感じの
もの
がたくさんあるように見えてしまっているから、知ることが
ですよね、うん、しかも 100% 直面しますもんね。
そう 100% なんだよ。
100% ですもんね、やっぱり、
うん、まあすごい林にしなければ
そうそうそう、
こっちがね、
やっぱり、
うん、
その親がやっぱ生きてる、その高齢の親になってってるっていう状態がある人は、
うん、
もうほぼ100で直面する現実というか、うん、そうそう
そうですね。じゃあそんなところ
そうですね。でもなんかすごいこれ面白いです。なんか序文からも、
うん、
ワクワク面白いです、ワクワクする、
うん、なんかぜひ、うん、ポパイ読者、ポパイウェブ読者の男性たちに、
うん、
介護する息子たち、
うんうん、
男性性の資格とケアのジェンダー分析、
うん、
平山亮さん、ぜひ読んでほしいよ。
では、
うん、
終わりたいと思います
終わりたいと思います
ありがとうございました。
ありがとうございました。